それではここで一旦換気の方をお願いいたします。はい、それでは聖書を読みいたします。本日の聖書箇所は詩篇の126編になります。3版の聖書をお持ちの方は1038ページ、2017年版をお持ちの方は1072ページになります。詩篇の126編になります。はい、それではお読みいたします。詩篇126編1節から。主がシオンを復興してくださったとき、私たちは夢を見ている者のようであった。そのとき私たちの口は笑いで満たされ、私たちの舌は喜びの叫びで満たされた。そのとき諸国の人々は言った。主は彼らのために大いなることをなさった。主が私たちのために大いなることをなさったので私たちは喜んだ。主よ、ネゲボの流れのように私たちを元通りにしてください。涙とともに種をまく者は喜び叫びながら刈り取る。種入れを抱え泣きながら出ていく者は束を抱え喜び叫びながら帰ってくる。本日はこの聖書箇所から涙の種まき喜びの収穫と出して工藤先生にメッセージしていただきます。よろしくお願いいたします。
皆様おはようございます。一言お祈りをしてから始めさせていただきます。愛する天のお父様、今日皆さんと共にあなたの言葉である聖書に耳を傾けられる幸いに感謝をいたします。本当に私たちは先の見えないものですから、あなたがこの御言葉を持って祝福の道へと歩むことができるように導いてくださるようにお願いいたします。お一人お一人の心の内に主ご自身がご聖霊の光を照らしてこの御言葉を悟ることができるように、どうか私たちを助けていてください。すべてをあなたにお委ねいたします。私たちの主であるイエス・キリストの御名を通して御前にお祈りをいたします。アーメン。それでは改めまして、教会25周年皆様おめでとうございます。おめでとうございます。拍手ありがとうございます。はい、もう0歳だったのが25歳になるということですもんね。本当にすごいことです。神様がこの教会を25年間守り導いてくださいました。そして教会がイエス様につながり続けてイエス様にとどまってきましたので、このように豊かな実を結ぶことができました。すべて神様が与えてくださったことなので、イエス様にご栄光を捧げして心から感謝する一日にしたいと、そのように思っています。畑とかお庭をされている方はいらっしゃるでしょうか。おそらくもう種まきは終わってますよね。札幌っていうか皆さん言いますかね、カッコウが鳴き始めたら種をまいていいんだよってよく言いますよね。確か6月の初めぐらいだったと思うんです、カッコウが鳴きましたので、我が家の庭にも種をまきました。今年は大葉、またエゴマをまきました。エゴマって韓国料理でよく食べる、あとですねルッコラと、コリアンダー、パクチーですね、パクチーも巻きました。香味野菜ばっかりなんですね。で、私薬味が大好きなんです。よく一番好きな食べ物なんですかって言われたら薬味って答えてるんですけれども、そういうものばっかり任せていただきました。早く収穫して食べられる日を楽しみにしています。でもしですね、種をまかなかったらどうなっていたでしょうか。種をまかなかったら何も出てきませんよね。まあ、雑草はたくさん出てくるかもしれないですけれども、喜び、収穫の喜びということを味わうことができません。でこれは御言葉の種をまくということも同じことなのだと思います。25年前にここで御言葉の種がまき始められて、そしてその先ずっと教会はこの御言葉を大事にして歩んできました。でその結果として 人一人の中に信仰の芽が生じて、そしてそれが成長させられ実をならせて、今このようにして共に喜ぶことが許されているということになります。御言葉の種をこう巻き続けてくださった宣教師の先生方、また牧師の先生方、そして主にある兄弟姉妹がおられました。また巻くだけじゃないですよね。水を注いだり、お世話をしたり、見守ったり、そういう人々がいてくださいました。また何より成長させてくださるのは神ですと聖書に書かれています。すべてをその背後で成し遂げてくださったのは神様でした。お一人お一人とともに神様に感謝をして栄光を捧げしたいと思うんです。しかしです収穫の喜びっていうのはもちろんあるんですけれども、当然25年も歩んできたならば、その中には喜びだけではない、苦しみもあったし、試練もあったし、涙を流すこともあったのだと思います。でそこで本日はこの詩編の126編を開かせていただいたわけです。この詩編はどういう詩編かというと、イスラエルの民がバビロン捕囚になってしまって70年間バビロンに連れ去られていた、そしてついにそれが解放される時が来たという、その喜びの詩編がこの126編になっています。しかしこれを読んでいくと、喜びだけではないということが言われているんですね。捕囚から解放されて自分たちの土地、イスラエルの地に帰ってみると、そこには荒れ果てた土地が広がっていました。70年も住んでいなければ当然そうなっているわけです。これから老苦して生活の再建をしていかなければならないんだという、そういう課題があったわけです。これは私たちの信仰の歩みにも似ていると思うんですけれども、救いを得たからといって全てがうまくいくんだと、もう祝福しかないんだということではやはりなかったわけです。そこで作者はこの詩編において、たとえ涙を流したとしても、あくまで種をまき続けることが大事なことなんだと、そういう励ましを語っていくわけです。なぜ種をまくというから、なぜ種をまくのかというと、種をまかなければ収穫ができない、喜びはないからですね。本日のこの説教の主題は、希望を持って種をまき続けることの大切さ、希望を持って種をまき続けることの大切さということについて共に教えられたいと思います。それでは詩編に入っていきます。126編の1節から2節をもう一度お読みしたいと思います。126編1節から2節まで。主がシオンを復興してくださったとき、私たちは夢を見ているもののようであった。そのとき私たちの口は笑いで満たされ、私たちの舌は喜びの叫びで満たされた。ここまでにしたいと思います。でこれは先ほど申し上げた通り、バビロン捕囚から解放された時の人々の喜びの歌ということでした。ちょうど今子どもメッセージでそのバビロン捕囚のところを取り扱っていますけれども、少しだけ復習したいと思います。イスラエルという国はダビデの息子であるソロモンの時代に絶頂期を迎えたわけです。とても繁栄しました。しかしソロモンの次の王様の時には、北イスラエル王国と南ユダ王国に2つに分裂してしまったんですね。で分裂した理由、原因はいろいろあると思いますけれども、一番の原因はやはり不信仰ということでした。北イスラエルの人々も南ユダの人々も神様以外のものを第一として、神様に従うという信仰がなくなっていきました。 まあ、その結果北イスラエル王国はアッシリアという国に滅ぼされてしまいます。続いて南ユダ王国もバビロンという国に滅ぼされてしまいます。人々は捕虜とされてバビロンという国に連れて行ってしまわれました。でこれがバビロン捕囚ということですね。神様が共に住むよと約束してくださったエルサレムの神殿もまたバビロン軍によってことごとく破壊されてしまったわけです。人々は信仰の基盤、そして生活の基盤、すべてを一気に失ってしまい、この捕囚は約70年間も続くということになってしまいました。捕虜として敵の国に住み続けるというのは一体どういう気持ち、どういう苦しみなのでしょうか。私の友人に里親の働きをしている人がいますけれども、まあ、児童相談所から子どもを預かるわけです。その子どもたちは皆いろいろな事情の中で本当にひどい環境を暮らしてきた子どもたちばかりなのだそうです。もちろんイスラエルの状況と同じということではありませんけれども、自分にはどうにもできない苦しみ、自分では逃れることのできないこの状況というものが今もあります。詩編137編にイスラエル人たちの苦しみが歌われているんです。このように言われています。詩編137編の1節から4節まで。バビロンの川のほとり、そこに私たちは座り、シオン、これエルサレムのことです、シオンを思い出して泣いた。町中の柳の木々に私たちは盾ごとをかけた。それは私たちを捕らえてきた者たちがそこで私たちに歌を求め、私たちを苦しめる者たちが余興にシオンの歌を一つ歌えと言ったからだ。どうして私たちが異国の地で主の歌を歌えるだろうか。こういう苦しい状況が70年間も続いたわけです。しかしなんと驚くべきことが起こります。当時最も強い国と言われていたバビロン帝国が突如ペルシャ帝国によって滅ぼされるということが起こりました。それだけではありません。ペルシャの王様であるキュロスという人物がそのエルサレム神殿を建て直すということを思いつくわけです。そして捕虜になっていたイスラエル人たちを皆帰還させるようにと命令が出されました。イスラエル人たちもまた周辺諸国の人たちも一体何が起こったんだろうと、夢のようなことが起きているんだと驚いたわけです。でこれが本日の詩編126編の背景にあります。1節と2節をもう一度お読みしてみます。126編1節、主がシオンを復興してくださったとき、私たちは夢を見ているもののようであった、その時私たちの口は笑いで満たされ、私たちの舌は喜びの叫びで満たされていた。ここで子どもの皆さんに質問の一番になります。この一節で大切なことは何でしょうか。この一節の中に言われていることで大切なことは何でしょうか。それは一節にあります、主がシオンを復興してくださった、主が復興してくださったということが大切なことになります。キュロス王がこれを行ったということではないんですね。キュロス王の政策であれば変わってしまうかもしれません。また偶然起きたことでもないということなんです。偶然起きたことであればもう一度捕虜になってしまう可能性だってあるわけです。しかし彼らは主がこれを成してくださったんだと、 だから私たちの口は笑いで満たされているんだと、私たちの舌は喜びで叫んでいるんだと、そう告白することができたということです。神様はこのことを、成し遂げるんだということをあらかじめ預言書を通してこう予告しておられました。これイザヤ書の45章1節と13節にこう書かれています。主は油注がれたもののキュロスについてこう言われる。私は彼の右手を握り、彼の前に諸国を下らせ、王たちの腰の帯を解き、彼の前に扉を開いて、その門を閉じさせないようにする。13節、この私が義を持って彼を奮い立たせ、彼の道をことごとく平らにする。彼が私の都を立て直し、私の捕囚の民を解放する。代価を払ってでもなく、賄賂によってでもない。エズラ記にも主がキュロスの霊を奮い立たせたんだと、主がやなさったんだということがエズラ記にも書いてあります。神様がこのことをなしてくださった。罪を犯して捕囚になってしまった、そんな私たちのために神様が動いてくださるんだと、神様が今救いの御業を成し遂げてくださったんだと。彼らは今起こっていることが神様からのことなんだと、このように認めて、そして喜び感謝したということなんです。25年教会が経ちましたけど、教会、神様この教会においても、またお一人お一人の人生の中においても、同様に御業を成してくださったのではないでしょうか。神様はあなたの中で一体どういう御業を行ってくださったでしょうか。神様がその御業を行ってくださらなかったとしたら、今自分はどういうところに歩んでいたでしょうか。もし救いの御業がなかったとしたら、今自分はどういう生活を送っていたでしょうか。私は2006年に洗礼を受けました。で、そのきっかけは結婚の学びだったんですね。今の妻っていうか、妻と一人しかいないんですけど、妻と結婚しようという時に、私クリスチャンじゃなかった、信じてなかったんですけれども、結婚の学びはしておこうということで教会に行ったんです。両親はクリスチャンでしたけれども、でその学びの中で、まさに神様が働きかけてくださったんです。子どもの頃から何度も繰り返し聞いてきた御言葉、何度も聞いてきた、もう知っているよという御言葉をもう一度聞いただけのはずなのに、なぜかその学びの時には、自分には本当に大きな罪があるんだということが心から分かったんです。このままでは大変なことになってしまうと、イエス様を信じて救われなければならないと、その時思うことができました。本当に不思議なんですけれども、これはやはり神様が働きかけてくださったということです。もしその時の神様の御業がなかったなら、今頃どうしていただろうなと、考えることがあります。まず間違いなく家庭が崩壊していたと思います。妻との関係が壊れていました。また多分、私スーパーラルズっていうスーパーで働いてましたので、ラルズの店長か何かやって、毎日忙しい生活をしながら、過労とストレスで多分病んでいたんではないかなと、そのように思うんです。私は周りに振り回されやすいタイプですので、今頃どうしていたかなと想像するんですね。ぜひ皆さんの 御業がなかったならどうなっていただろうということも、まあ後で聞いてみたいなと思っています。それでは4節をお読みいたします。126編の4節、主よ、ネゲブの流れのように私たちを元通りにしてください。ネゲブの流れのように私たちを元通りにしてください。ネゲブっていうのはイスラエルの南側の地方です。ほとんど雨が降ることのない地域、まあ、アラノと言われている場所がこのネゲブというところです。でカラカラに乾燥しているんですけれども、一旦まとまった雨が降ると雨が吸い込まないんですね。土がカラカラすぎて、なので少し雨が降ると鉄砲水のような急な流れが発生するのがこのネゲブという地なのだそうです。つまり4節で作者は鉄砲水の流れのように力強く私たちを元通りにしてくださいと、そのように祈っているわけです。しかしですね、一節で作者は、一節で主はシオンを再興してくださったと、そのように喜んだわけです。すでに元通りにしてくださったと言っていました。なぜこの作者は救いを喜んだはずなのに、その後にもう一度早く元通りにしてくださいとこう神様に祈っているのでしょうか。一度救われたはずなのにまた救ってくださいというのはなぜなんでしょうか。ここで子どもの質問の2番です。イスラエルの民は捕囚からの救いを経験しました。なぜその後にもう一度救いを祈り求めているのでしょうか。それは私たちも同じなんですけれども、救いはすでに与えられていますけれども、救いは未だ完成していない、まだ途中だということがあるからです。イスラエルの民は確かにバビロンから解放されました。これは事実です。しかしまず一つ目に考えたいのは、すべての人が戻ったかどうかということです。聖書によると第1回目の期間では約5万人がこのイスラエルの地に戻ったんだと、そのように記されています。5万人というのはこれほんの一部ということなんですね。多くの人々が、私の家族がまだ戻ってきていないと、また私の友人がまだバビロンにいるんだと、そういう状況にありました。それゆえ彼らは自分が救われたからそれで良いということではなく、4節にある通り私たちをですね、私たちを元通りにしてくださいと、そう祈る必要があったということです。そしてもう一つのことは、戻ったからといって全てが解決したわけではない、救いが完成したわけではないということがありました。彼らはこれから荒れ果てた土地を耕して生活を整えて収穫を待つ必要がありました。それで作者は5節と6節に言われているように、励ましと希望があるんだということをこう語っていくわけです。5節と6節をお読みします。涙と共に種をまく者は喜び叫びながら刈り取る、種入れを抱え泣きながら出ていく者は束を抱え喜び叫びながら帰っていく。これ原文を読むと6節の頭に確かにという表現がこうついているんですね。6節は確かに、種入れを抱え泣きながら出ていく者は確かに、束を抱え喜び叫びながら帰ってくると。つまり種をまくならば 必ず収穫があるんだということを作者は励ましとして語っています。でこれは決して自然法則がそうだということではないんです。また努力したら必ず報われるよと言っているわけでもありません。これは神様が戻れと言われたから、そして神様が種をまけと言われたから、だからそうなるんだということなんです。涙を流してでも種をまき続けるならば、必ず神様が祝福の収穫を与えてくださるんだと、そのように作者は語っています。当時の生活を少し想像しますと、まあ、貧しいわけですよね。決して豊かな食べ物があふれているわけではない。今日の食べ物が欲しいという中でです。今日の食べ物が必要なんだけれども、でも先のことを考えて涙とともに種を取り分けて、これ多分麦のことですよね。麦を今日食べてしまわないで涙とともに巻き続けたということなのです。その結果として彼らは後に何十倍何百倍の喜びの収穫を得ることができたということです。この薩内ライトハウスキリスト教会も25年の間にさまざまなことがあったと思います。苦しみがあり、試練があり、涙を流すことがありました。しかし大変だからといって御言葉をまくということをやめてしまったならば、今どうなっていたでしょうか。宣教の実を実らすことはできずに、救われる方は起こされてこなかったと思います。また救われて後の成長もなかったでしょう。御霊の実が実るということがなかったでしょう。こうして皆さんと共に25周年を喜び祝うということもできなかったかもしれません。もっと言うならば、まず種をまいてくださったのはイエス様でした。イエス様が涙とともに御言葉を語り続け、そして十字架の見苦しみをも耐え忍んでくださいました。すべては先にいる私たちのためにイエス様がしてくださったことです。本日の詩編の表題に都のぼりの歌という表題が付けられているんですね。都のぼりの歌。都のぼりっていうのはエルサレム神殿にこう巡礼するときに歌う歌ということです。つまりこれを今歌っている人はエルサレム神殿に向かっているということです。エルサレム神殿は人々の手によって再建されたということです。礼拝に向かう人々は今昔のことを思い出して、あの時の人たちが涙とともに種をまいてくれたので、今私たちはこのようにエルサレム神殿に向かうことができるんだと。涙とともにであっても種をまき続けるならば、本当に収穫の喜びというものはあるものなんだなと、そのことを後の人々がこの詩編によって歌っているということです。ライトハウス教会でも涙や苦しみがありながらも毎週礼拝が捧げられて御言葉が語り続けられてきました。宣教の働きがなされ続けてきました。これはイエス様の御業がずっと引き継がれてきたということです。そしてこれはこれからも同じことです。このように御言葉が毎週語られて、そして御言葉が受け止められて、そして皆で御言葉に生き、御言葉を述べ伝えていく、イエス様のお働きを引き継いでいくことで、このライトハウス教会はさらに30年40年50年と続いていくことになるんです。最後に、先日シュミット先生が本を出版されたんですね。皆さんお読みになったでしょうか。イエスが行われたことは他にもたくさんある。これはオアシスで売ってますね。オアシス札幌で売ってると思います。 で私も早速読ませていただいたんですけれども、本当に面白い素晴らしいエピソードがたくさんこう綴られているんです。神様ってこういうこともお持ちになるんだなということとか、同時に本当に不思議な方法でこの宣教の働きというのは進められていくんだなということを学ばせていただきました。同時に大事なことは、どういう時であっても御言葉の種をまき続けるということ、どんな状況であってもまき続けるということ、これが本当に大事なことなんだなということを、この後になってですね、後で振り返って分かるんだなということを教えていただきました。子どもの質問の 3番最後です。なぜ私たちは御言葉の種をまき続ける必要があるのでしょうか。なぜ私たちは御言葉の種をまき続けるのでしょうか。それはどこでどう芽が出て、どこでどう実がなるか、私たちには分からないからです。私たちはそのことが分からないので御言葉をまき続けるということです。伝道者の書の11章4節から6節にこういう御言葉がありました。風を警戒している人は種をまかない、雨雲を見ている人は刈り入れをしない。あなたは妊婦の体内の骨骨のことと同様に、風の道がどのようなものかを知らない。そのようにあなたは一切行われる神の御業を知らない。朝にあなたの種をまけ、夕方にも手を休めてはいけない。あなたはあれかこれかどちらが成功するのか、あるいは両方とも同じようにうまくいくかを知らないからだと。何がどう用いられるか私たちには全く分かりません。それで私たちは種をまき続ける必要があります。それは自分に対しても御言葉をまき続けるということ、そして周りの人々に対しても御言葉をまき続けるということだと思います。種をまいたなら、あとは成長させてくださるのは神様になります。祈りつつ神様の御業に委ねていきたいと思うんです。そして私たちは平安を持って一日一日を歩んで、与えられたものを喜び感謝していきたいと思います。25周年になりますけれども、ここにいるお一人お一人は神様が与えてくださった身ということになりますので、お互いの存在に心から感謝する今日の一日としたいと思います。そして何よりすべてを成し遂げてくださった神様の御業に心から感謝をして、また褒めたたえる今日の一日となることをお祈りしています。それではお祈りをした終わりにします。父なる神様、今日は詩編の126編からあなたの御業ということを思い起こすことができました。私たちは救われましたけれども、その後にも涙があり、またロークがあり、苦しみがあります。しかし御言葉とともに歩んでいくならば、必ず神様が祝福の収穫を用意してくださっているということを今日覚えることができました。これからも大変なことはあると思いますけれども、希望を持って御言葉の種をまき続けることができますように、どうか助けていてください。25周年、お一人お一人の存在に心から感謝をいたします。また何より主の御業を心から褒めたたえてこの時としたいと思います。感謝を持ってイエス・キリストの御名を通してお祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。